昔の話なんですが、もう600年ぐらい前に四国の博多にあるお寺の名高いお坊さんがいました。ちょうどお釈迦様の誕生日の日、4月8日お説法をしていたら、一人の修行者から質問を受けたんです。釈尊の誕生の話はどうでもいい、釈尊は今どこにいらっしゃるかって質問したんですね。そうしたら大王国司って言うんですけども、大きく世界慶王の王ですね、それで国の師匠、大王国司はさらりとですね、証拠却下と答えたと。証拠っていうのは証拠の証拠じゃなくてですね、照らし顧みる、そして客はあの足の客だから、それは証拠却下っていうのは却下を証拠せよと呼んでもいいわけです。足元を照らしてよく顧みようっていうのは、そういうなんか人からなんか説明してもらって得ようとするんじゃなくて、自分をよく見なさいっていうね、そこから始まるぞっていうことを教えられた。ですからいわゆる禅宗のお寺さんの玄関にはよくこの額がかかってるそうです。証拠却下っていうね、そういう字とともに履物を揃えようと。まず具体的に自分の履物を揃えよう。そうすると人の心も揃うって。でしかもその履物は黙って揃えようって。それでみんなの心が揃うっていうね、そういうふうな教えがあるわけですが、今日の主日の主題は教えるキリストです。教えるキリストはどういうふうに教えていらっしゃるのかっていうことなんですが、今日のテキストをご覧いただきますと、例えで話されたというところ、イエスの教え方は例えで教えられたというわけですね。その例えでお話しなさるのはどうしてかっていうと、今日の8章の9節以下に弟子たちがこの例えの意味はどんな意味ですかっていうふうに質問するところがありますね。これが大事なんです。イエスがしばしば大事なことを例えで話されたのは、結論的に言うと自分で考えるからです。いろんな仲介師がいろんなふうに言ってるんですが、それを私はとても簡単にまとめたら、自分の姿を自分で検証してみる、ね、そして考えてみるためにそれを言ってると。種まきの例えっていうのは、道端に落ちた種とか石地に落ちた種とか茨の中に落ちた種っていうのがあって、そして最後に良い地に落ちた種という話になるんですが、私たちがこの種まきの話を読むときによく考えておかないといけないのはですね、日本のあの整然とした畑での種まきというふうに考えちゃいけないんです。あの2000年前のですね、もちろんですから、あの南側のあのユダ地方ではそういう畑があまりなかったと思うんですが、ガリラヤ湖の周辺はあの田園地帯でしたね。だけど日本のやり方と全く違ってですね、日本のはよく耕して、そしてその下に肥料を入れて、それからきれいに畝を整えてっていうね、整然としたやり方です。だからそのどっかに種が落ちるなんていうのは雑なやり方だなっていう、まず第一印象ね。どうしてまた茨なんかの生えるところに種まくのっていう感じになるんですが、あの時代の農耕の仕方っていうのはもう広い土地にですね、ただバーッと種まくだけなんです。雨季と乾季とがあるんですね。夏の間が乾季で冬の間が雨季なんです。 で乾季には全く雨が降らない、だからどんどん乾いていくんですね。雨季は雨が降って、そしてその雨季に降った雨水分を蒸発させないためにわざと上をいじくらない、掘り返すと水分が全部出てしまいますから、ほとんどその雨季と言われる時期に作物を作るんですね。こう表を耕したりなんかしないので、日本と逆なんですね。まず種をまいておいてから、そして浅く耕すんだそうです。それで種が土の中にこう入っていく。ところがそれがだんだん芽が出て、このね乾季になってくるとですね、ちょうど真反対なんですが、北海道の真冬の時をちょっと思い出すんですが、普段は全然人が通らない畑の中にですね、斜めに道が通るようになるんです。近道のためにね、踏み固めて雪を踏み固めて道ができるんですね。だからその寒気の間にはずっと普段通らないんだけれども、みんなが勝手に通って踏み固めてしまう道もできちゃうんです。種をまいたところが道になっちゃったりとかですね、あんまり深く耕しませんから石垣が多かったそうです、畑の周囲っていうのはね。そして石がいっぱい中にはあったらしいです。ですから日本のようにそんな丁寧にしてないんです。収穫量もまちまちなんですね。ちょうどうまい具合いいところに落ちた種は順調に育っていって、非常におおらかなやり方だったんですね。だからそのまいた種がうまい具合にいい位置になったところでは、まあそれでも今日のところには100倍の実を結んだって書いてあるんですが、普通は当時の収量は10倍だそうです。1粒から10粒できればまあまあ、30粒になったらもう大豊作なんですね。だからこれが100倍にもなったっていうのはもう大豊作なんです。もう考えられもしない、こんなふうなことはありえないというぐらいのことなんですね。ところがある種はちょうどそういう踏み固められたところになってしまったと、芽を出すこともできない、その外に出たまんまで、それで踏み固められちゃってですね、だから全然芽が出ない。それから石地に落ちたって、ちょうどそれでまた混ぜたら、そのちょうどその石のところに乗っかって、だからそれは日照りのそれが早いからすぐ芽を出すんだけども、根が張れなくてすぐ枯れた。それから雑草の繁殖力が大変なところらしいです。で今のように除草剤なんてのありませんから、特に茨が生えてきたところではもう全然伸びない、そういう話なんですけれども、この例えは2つの側面から解釈できるというふうに言われるんです。種まく人の側面から、これは種まく、この種っていうのは下の説明で言うと神の言葉であると、伝道している時に全部 100% 良くなるわけはない、いろんな具合になるんだ、だけど必ず良い地にも落ちるんだから、それで望みを失わないでやれっていう意味と、もう一つの側面は今度は種になってね、ちゃんと実らせる種になる、つまり聞き手の側の問題という受け止め方とあると。この例え話はどちらも取れるのですが、前後の関係から考えてみると、やっぱり聞き手のことを問題にしているんじゃないかと、特に教えるキリストというふうに考えた時ですね、例えで語られたっていうのは、その同じイエスが話されても実を実らせる人とそうじゃない人があるっていうことですね。いわば良い土地に落ちて実るためにイエスは例えで話されたんだというふうに考えていいと思います。つまりその良い 突進をしたっていうのは、あの下の8章の15節をご覧いただきますと、良い土地に落ちたのは立派な良い心で御言葉を聞き、よく守り忍耐して実を結ぶ人たちであるとか、なんかすごいこのルカによる福音書のちょっとこれ個性なんですけどもね、イエスに従う人とそれから他の人々っていうふうに分けるんです。従った人はみんなその立派なんだと、そうやって従わない人はダメになっちゃうっていうね、そういう分け方で、それでイエス様に従いなさいよという解き方をしているように見えるんですけれども、立派な良い心で御言葉を聞き、よく守り忍耐してっていうふうに書いてある。それを先ほど申し上げた言葉で言えば証拠却下で聞く、却下を照らし顧みるというふうにして、聞くものには実りがあるよと。道端に落ちた種というのは上の空で言葉を聞いてる人というふうに言えるかもしれない。同じ聞いててもですね。石地に落ちた人っていうのは長続きしない感激屋さん。最初はバッともうスワイとかって感激しちゃうんだけれども、すぐ冷めちゃうっていうね。あれはダルソル先生の話は素晴らしかった感動したって言うんだけれども、それでスーッと冷めちゃう。それはそういう場合っていうのはその先生に感動してですね、でもう一つ先まで行ってないんです。その背後のね、あなたと直接その人と直接関わってる神様のところまでつながらないから、何かがあったらすぐポシャッと。それからその茨の中に落ちたっていうのは利害打算とかね、もうそれがいつも一番先にある。礼拝出てるといろいろ得するとかね、まさかそういう人はあんまりいないと思うんですが、そういうことでいつも心が奪われてると、利害打算だけでどうしても御言葉を聞いても計算してしまって、これは私にのためになるなと思ったらそれ取り入れるけども、大したことないと思ったら捨てる、聞き流してしまうっていうね、そういう仕方なんです。しかしこのイエスが例えで話されたのは、弟子たちがすぐにこの例えはどんな意味かと尋ねたと書いてある、ね、話そのものとしてはとっても分かりやすいんです。みんながもう当時の人々ならもう普段目にしてることですから、そうだよ、そうってもう全部イエス様の話で、誘致に落ちたらそれがちょっと話がすごいな、100倍の実を実らせたっていうところがすごい。そしてしかも聞く耳のあるものは聞きなさいって話終わった。だからあれは不思議だって、なんだこの言いたいことは何だろうってこう考え始める。これが例えで話される意味なんだというわけですね。アメリカの有名な神学者でハンターっていう人がいて、イエスの例えの意味っていう本をもうだいぶ前ですね、日本語でも出してらっしゃるんですが、その中にですねこういうふうにおっしゃってんですね。我々はいかに福音を聞くべきかというこの事柄について考えよう。さまざまな聞き方がある。我々は儀礼的な会話をしている時にしばしば経験するように、耳だけで聞くこともできる。その場合右の耳で聞いて左の耳から出ていく。小道に落ちた種はこの場合のことを言っている。また我々は大演説家に対してするように自分の頭で聞くこともできる。人が話している時に我々は感動を与えられ説得されたとはっきり言う。しかし人の語る言葉によって呼び起こされた心よい衝撃は、浅い土地から湿気が蒸発するように速やかに蒸発する。またさらに我々はテレビやラジオで良い運動に関する感動的な訴えに聞き入ることもある。しかし その途中で我々は自分の銀行の当座借り越しを思い起こしたり、友人が取引のことで電話をかけてきたりする。それで何の話だったか分かんなくなるっていうね。そしてその運動の訴えは一方通行になる。茨は若い目を塞いでしまう。しかしある時、アナウンサーが放送番組を中断し、ただいま臨時ニュースを申し上げますと言い、自分の名前を聞き、また愛する者が重傷であると知ったとする。特に自分と関わりある人のそれが出たとする。我々は今や自分の耳だけで、あるいは頭だけで聞いてはおれない。我々は自分の全存在をもって聞き、そして直ちに行動する。それは生死に関することであり、真に実存主義的な状況である。これが福音が要求している聞き方であるね。自分のこととして聞かなきゃならない。重大な問題が危うくなっている。これは自分に関係している。我々は聞いて決断しなければならない。礼拝の中で神様と私、あるいはイエス様と私っていうことの中で自分を問い直して見なければいけないというふうに思うんですね。それでもう一度却下を証拠するっていう、そのことをもうちょっと考えてみたいですね。なんか分かるようで分かりにくいですから。これはもうしばらく前の小学6年生の人の作文っていうのか詩なんですけれども、鏡の中に私がいる、私の目に私が映る、一人でにニコニコしてくる。怒った時でも悲しい時でも自然にニコニコしてくる。鏡の中の私が私に何か話しかけてくる。すると私は素直になる。鏡の中に私がいる、私の中に私がいる。この詩を、まあ、私はよく引用する松原泰道っていうね、今もう90歳超えたお坊さんだと思うんですが、書いてらっしゃる本の中にね、大変感心して引用してらっしゃるんです。小学6年生で私の中に私がいるなんていうのをそっと書いてる、まあ、それがこちらが考えてるような意味で言ってるのかどうか知らないけれども、この詩はすごい。禅宗なんかではそれをよく言うんですね。もう一人の私が私を見るっていう、それを今のこの少年は6年生なのに、私の中に私がいる。そして鏡を見たら、怒っていても悲しい時でも自然にニコニコしてくるっていう、これがすごいです、ね、普通だったら鏡に映ってる私見たら、怒ってる時は向こうも怒ってるっていうふうに言うだろうと思うんですが、この少年は哲学的っていうのか宗教的っていうのか、すごいですね。鏡を見るということの中で彼は無意識に自分を見る。だから最後に私の中に私がいるという表現する。そしてその私を見たらいつもニコニコしてくる、そういう私がいるっていうふうに見る。これが大切だと思うんです。ですからそのもう一人の私っていうのは、その私を見たらニコニコしてくるっていうのは、逆に復活のイエスというふうに置き換えてもいいんです。もう一人の私でもいいんですよ。私は時々そういう話をしますから、どうしても落ち込むっていう時はもう一人の私をいじめてるんだと、私がね。つまり自分に叱咤激励をかけてる時は、 結果が現れないとだんだん落ち込んできます。それは無意識にお前はダメだ、お前はダメだっていうことになるんです。でそれは一見正しいことのように見えるんです。いや自分は向上したいんだと、今のこれを早く抜けてたいんだと、だから頑張るんだって、そうして拍車をかければかけるほどもう一人の私が泣いてるんですね。しんどいよしんどいよってね、もう一人の私がニコニコしてくれてるっていう関係になる。どうしたっていう時にね、鏡見る。そしたら一人でにニコニコしてくる。それがあんただよ。でも私はあなたが好きだよって言ってる顔がこう見えてくるとね、ああいいのかって自然にニコニコしてくる、ね、とっても悲しくて落ち込んだ時にその鏡を見たら、そうね、悲しいけどまだ大したことないんじゃないのって、なんかそういう顔で見てくれていると、そうか、切り替えてニコニコできるようになるね。そういうふうに自分の中のこの行き来ができるようになる。それが例えで話されるということのとっても大事な意味なんじゃないかと。ただストレートに今日のあの言葉作成、今日のあれは難しいねとかね、よく分かんなかったとか、今日はとっても感動したとかっていう、そのストレートの形ではなくて、なんだろうって考え直してみる。このことは何だろう。で、しかもそれは私を愛してくださってる神様が私に何を言おうとしてんだろうっていうふうに問い直してみる。そのために今のこの6年生の少年のように、これとっても僕も素晴らしい詩だなと思うんです、ね、鏡の中に私がいるっていう、そういう形で、しかももう一人の私がいつも優しい私でいないって感じよ、ね、どじった時にはやったねってニコニコしながらね、それがあんただよってニコニコしながら言ってくれる。あるいは落ち込んだ時にはまたいいじゃない、もういっぺんやればってニコニコしながら言ってくれるっていうね、そういう関係になっていくっていうことが気づくというところに、ああそうかっていうふうになること、それが自分が変えられるということなんです。だから頭の中でああよかったっていうんじゃなくて、自分に気づいた時に自分が変わる。しかもとっても見当外れだったら笑いながら人に話せるようになると、もう完全に自由ですね。私ってバカですよね、おお真面目でこんなことやった、一人でいいつもりだった、もう恥ずかしくなっちゃうっていうふうになったら、もうバンバン罪です。100倍の身っていうのはそういうことです、ね、自分を笑い飛ばせるようになると、ね、しかも人間ですから間違いは誰でもあるんです。自分を笑い飛ばせるっていうのがユーモアなんです、ゆとりです、ね、できるだけ自分を笑い飛ばしてください。そうすると人との間に潤いが生まれます。自分の間に潤いが生まれます。そして人の心が伝わってくるというふうに思うのです。イエスは耳のあるものは聞きなさいというふうにおっしゃった。それはここだけで聞いてるんじゃないよっていうことだと思う。さっきの鏡の中に私がいるっていう、耳の中の耳が聞きなさいっておっしゃってるんじゃないか。それは私たちが聖書を読むときにも、また 普段の生活の中でのいろいろな人の言葉を聞くときにも常にもう一人の私と一緒に聞いていると、それが本当に生きてくるんじゃないかなというふうに思います。お祈りしましょう。天のお父様、イエス様は例えでお話になったと伝えられています。それは頭で分からせようということではなくて、自分の中で感覚の上でも気づかせようとしていてくださるからだと思います。気づかなければ決して自分が変わることがありません。気づかなければ人との関係も決して新しくできません。私たちが気づくことを通して素直に謝ったり感謝したり自分を笑ったりすることができます。聖霊がいつもそのことを背後でじっと助けていてくださることを信じています。自分自身を押さえつけようとするときに心の扉を開いて、あるいは締め付けている帯をほどいて、聖霊の波に漂わせてください。自分の滑稽な姿に気づいて、新たな笑顔を持ってまた自分を愛し、そのことによってまた人を愛していくことができるように助けてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。